かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もう聞かせられないって言ってるしね、ええ、見ても欲しくないぐらいなんですけれども。
どういうことですか？ユーストってことですか？
いろいろですよ。
いろいろで、はいはい、
メッセージが届いちゃったんで紹介しますよ。
はい、お願いします。
ラジオネームガオムーさんです。
はい、
はじめまして。
はじめまして。
今日地元のコンビニのカウンター越しに村山さんらしき方を拝見しました。
ほう。
スマホの充電器を購入されていました。
はい。
どこかで見たことがあるなぁと考えていたら、
はい、
アップルと書かれたバッグと、
はい、
ふわふわマイクを装備されていたので、おそらく村山さんだろうと思ってメッセージしました。
ほうほう。
間違っていたらすみません、うん、その通りです。アップルと書かれたバッグというのは林田茂和の頭をかたどったデザインのあのバッグ、
前年度のあのノベルティですね。
私あの使いやすいので、ええ、あの愛用させてもらってます。
もうあんまり晒してほしくないんですけど僕としてはね、もう終わった商品ですから
、であのメッセージの続きがありまして、
はい、
NBC のサイトからアップルに送ろうと思ったんですが、ええ、ラジオコマーシャルでしか知らない聞かせられないラジオにご出演されているのに気づいて、うん、興味があったので送ってみました。今思えば自分の名札にはガンバ君のピンズよりもエウーゴのピンズをつけておけばよかったなと思う次第です、というガオムーさんは、
はは
これはキカラジメイト予備軍的な方ですね、やっぱりね。
そして街中で取材中ですか、野村山さんを見かけたってことですね。
そうなんですよ、
ええ、
それが島原のコンビニエンスストアでね。
なるほど。
その取材の時にちょっと出会っちゃった方が、ええ、まあ、今日の放送に非常に関係があると、ええ、いうことでございます。
なるほど、ええ、その前に村山さん、ワイヤレスマイクをつけっぱなしで買い物するのはやめなさい。
お
ー危ないですよそれは。
そうですよね、
ワイヤレスマイクでずっと音声が送られてますからね、ええ、トイレに行った時なんか大変なんですから気をつけましょう。もうそれ以上言わなくて、
ごぼごぼ
再生しなくていい。
そうですか、はい、要注意でございますね、
はい、ということでゲストですね、
はい、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
先週のそのNBC テレビのアップルの取材で、私長崎県の島原市、
はい、
一番街アーケードというところを訪れたわけなんですが、
ええ、
まあ、ぶらり村山というコーナーで街中をこうぶらぶら散策するというですね、限りなく力の抜けたコーナーなんですけれども
、ええ、まあ出会いを大切にするコーナーというぐらい言っときましょうか。
まあまあ、うまいこと言いますよ、さすがやっぱ日本一の人は違う。
何を言ってんですか
それでね、
ええ、
歩いてて、まあ、メガネ屋さんで、あのディレクターから事前にね、あの40年の歴史のあるね、もう本当に懐かしい感じのメガネ屋さんがありますからって聞いてて、あ、行ってみたいなと思って入ったらね、びっくりですよそのメガネ屋さんが、
はい、
まずね、店内のあちこちにプラモデルが飾ってある、うん、60分の1のパーフェクトグレードの RX78 ガンダムとか、うん、MS06F ザク、うん、量産型ザクの指揮官用とか置いてあるわけです。
そのディティール大事ですね、この番組ではね。
非常に大事です。
アップルでは言えんけんね。
言えないですもんね、うん、オートバイのプラモデルもあるしかと思って、なんかねガーガーって音がねずっと聞こえてくるんですよ、
はい、
上空から、いや天井から、
はい、
で、あっと思って上を見るとですね、
うん、
天井をプラレールがぐるぐるぐるぐる走ってるんです、
うん、
で、お店の中になんか盆栽があるなと思ったら、うん、あれ水車小屋のジオラマ、あ、天井ヘリコプターも飛んでる、
うん、
え、何このヘリコプターみたいな、
はい、
メガネ屋さん、
ええ、
男性2人で経営してらっしゃるお店なんですが、あまりにも素晴らしいので今日ゲストに来ていただくということになりました
突然ね、島原から来ていただいたのです、
は
い、
大変お待たせいたしました。
お待たせしました。本当に
島原市一番街アーケードメガネの駅島原店の中根健二さん、今日のゲストいらっしゃいませ。
こんにちは。からこんばんから
こんにちは、ね、こんにちはだったりこんばんはだったりします、
はい、こんにちは、どうもよろしくお願いします。
放送地域によってこんばんはだったりするところもありますけれどもね、はい、中根さん、
はい、
中根さんね、あのお聞きしたいことがいっぱいあるんですけれども、
はい
はい、まあ、メガネの英気島原店、英気店長とあと、まあ、店員でいらっしゃるところの中根さんと男性お二人でお店をやってらっしゃいますが、何しろお店の中にですねプラモデルがいっぱいある、はい、これなんで飾ってあるんですか。
あ、飾ってある分ですね、あれですね、まあなんやかんやこう作るんですよね、細工で、まあそれ、まあ、知ってらっしゃる方が途中まで作りかけてあと作ってとかね持ってこられるっていうことですよね。
はあ、
だからお店の中に飾ってあったあのバイクは、
はい、
まあお客様が持ってこられた分の要するに途中まで作られてる分ですね。
はあ、
あと2階の方に、
あの長野模型の8分の1の CBX 線ですね。
そうですね、あれ CBX の750かな、
いやこれ CBX の1000だ、ね、あの6気筒の、はい、バイクですよね、はい、
何しろ、まあ自分が買ったやつじゃなくて持ってこられたもんですね、はい、そこら辺は、はい、
もうホンダが生んだねダイヤモンドフレームの傑作ですよ、はい、そして
あとはですねうちの店長がまあいろいろまあこまごまとしたものが好きっていうのでいろいろまあ、面白いやつを買ってきてこうメガネが目立たないっていうことでですね、
メガネがね目立たないですよね、
メガネ屋なのにメガネが霞んでしまう。
おなんかうまいことを言った。
それぐらいこう存在感のある模型が並んでいるというメガネ屋さん。
メガネがねえみたいなね。
もうシャレばっかりですから
ねごめんなさいね、はい、でそのメガネの英気ね、60分の1のパーフェクトグレードのガンダムとザクがお迎えしてくれるこのお店なんですけれども、
はい、だって店頭に飾られているわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
まあ、もちろんメガネもたくさん並んでいるみたいですけれども、その横にもう存在感を異彩を放つのがプラモデルと
あのさっきの質問の答えになってなかったと思うんですけど、なぜ飾ってあるんですか。
あれですね、うちの店長あのウルトラマンを飾りたいって最初言ったんですよ。
はははは
で、ただウルトラマンポーズがですねかっこいいのがなかったというかですね、うん、探したんですよインターネットで。
ははは、
あと大きさが30センチぐらい欲しいとか、うん、まあ、60センチぐらいまでとか言われますよね。で値段を見たらうわーという感じになりますよね、
はい
はい、
まあ、それなりの、ね、値段のものもありますからね、
折り合いのつくウルトラマンがまずなかったと。
そうですね、
はい、
で次にガンダムとかだったらどうですかと、うん、お誘いかけましてね、
はい、
じゃあペーパークラフトで作ってって言われたんですよ。
ほう、
で検索しました、
ええ、
4ヶ月かかるとか書いてあるんですよね
ペーパークラフトで、
ペーパークラフトのガンダムとか、
は
あ、ちょっと間に合いません。クリスマスの飾りに使いたいということだったんですよね。
最初はクリスマスの飾りにウルトラマンを飾りたいというところから始まったわけですね。
そうですね、
は
い、で間に合わないんで、
うん、
ただ手持ちでガンダムとザク手持ちがありますよ、もし店で作ってよかったら持ってきますよっていう風に誘いかけまして、OK が出ました。
はあ、
でお店で組み立てまして、
はい、
今飾ってるということですね。
え、あのお店で作ったんですか。
そうです、
パーフェクトグレードのガンダム
6年ぐらいですね、ちょっと積んだ状態、もう発売当時6年ぐらい経ってますよね、あれね。どちらも、ザクの方が後だから5年ぐらい経ってると思いますけど、でずっと前部屋の中に飾ってあったんです。飾ってあったというか自分の部屋の天井のところに置きっぱなしですね、積んどくモデラー状態。
なるほど、はい、積みプラ、
はい、積みプラ、
もともとお持ちだったものをお店に持ってきた。
そうですね、はい、だから作ってない状態ですね、はい、完全に、
ははは、
で持ってきて組み立てたという。
仕事中に作ったんですか。
もちろん、
もちろん
お店のディスプレイ用だから
そうそうそうそう、
就業時間中に作っても構わないという、
そうですね、
店長のお許しが、
はい、出まして、
むしろ作れみたいな。
そうですね、で間に合わせるように作れと言われましたんでね、急いでガンダムの方は1週間ほど、ザクの方は5日ほどで組み上げました。
あ、着装とかもしてるんですか。あれ、
いや、あれは
あれは色プラになってるんで、
いわゆる素組み、
素組み状態ですね、だからランナーのところをきれいにヤスリで仕上げてあげたら もう塗ったのとわからないぐらいに綺麗にできた、
ね、かなり丁寧に作ってありますね。っていうか、はい、パーフェクトグレードってものすごく部品が多いから
多いです、ね、
なんか500点か600点ぐらいあるでしょう、
は
い、
ありますね。
作るだけでも1週間でかなりのスピードですよね。
はい、
ね、我ながら早かったなって感じですか。
いや、まあこれぐらいの組み方ならこれぐらいかかるだろうと、まあ後でお見せするかもしれませんけどね、ガレージキットとかも作ったことがありますから。
ああ、はい、そうですか。まあ、じゃあちょっとその辺の、ね、ディープなお話は、ね、ちょっと後にしてですね、はい、あの天井を駆け巡っていたプラレールについてちょっと伺いたいんですが、はい、あのラジオを聴きの皆さんちょっと想像してみてくださいね。あの天井にですね、
うん、
あの雨どいとかに使うようなプラスチックの太いパイプを輪切りにしたものをですね、天井に等間隔に打ち付けて、その輪っかの中をですね、プラレールの青いレールが敷かれていて、そこを新幹線がぐるぐるぐるぐる天井を走ってる、まあ、なんだかこうモノレールのようなね、モノレールのような雰囲気で走ってるんですよ。で、あのモノレール、私はあのまず不思議だなと思ったのがですね、電池が持つのかなってことなんですよ。
はい、
改造してますよね。
はい、中身は全然元のとは違います。
今日持ってきてくださってるんでしょう、はい、ちょっと現物を見せてください、見せてください、はい、
あ、普通あのレストランとかで鉄道がね走っているっていうところはあったりするじゃないですか、うんうんうんうん、だけど天井で走っているっていうのは珍しいですよね。
それがね、私もねちょっとその天井を走っているプラレールをね見てね、
は
い、これはかなりいじってるなとピンときたんですよね、
ええ、
中根さん、はい、あの今 2両持ってきて新幹線と、
あ、もう一つありますよね、
39これ 機関車、
ね、このプラモデル僕作ったことがあるような気がするな。
いやこれはね、あのプラレールだから、
あ、プラレールバージョンなんの、
プラモデルとはまた別物ですよね。
へ
え、はい、3
両
赤いカモメですかそれ。
そうです、
あ、
3両というか3種類で合計9両、
中根さんがちょっとあの次から次へと
どんどんどん
どん小さな紙袋の中から、ね、
はい、はい、ちょっと
まずこの新幹線、
はい、
改造ポイントを教えてください。
改造ポイントですね、
はい、
まず電池が持たないというのがありますね。
そう普通のプラレールだと電池が持つ時間、まあ、それはあの電池の種類によっても違うでしょうけれども、まあ、数十分ですよね。
まあ、あの一応実際に試してみたら3時間ぐらいが限度ですね。
あ、3時間走りますか、はい、いやそれでもねかなりなもんだとは思いますけれども、中根さんが改造したこの新幹線はどれぐらい走るんですか。
70時間ぐらいでしょうか。
70時間、
3時間と70時間ってかなり違いますよ。
そうですね、
うん、
ほぼ3日間走ってるってこと。
そうですよね、72時間だからね、3日間で ね、 どうやってどういう改造なんですかこれは。
これはですね、まずソーラーモーターを使うと。
え、何ですかソーラーモーターって。
何ですか。
太陽電池の時に実験で使われるモーターありますよね、
はいはい、
企業名出して大丈夫です。
大丈夫です。
マブチモーターっていうのありますよね。
もう世界に、
世界に誇るモーター会社ですよ。
もう日本の自慢
ですよ。あれのソーラーモーターっていうのを使って消費電力を抑えて、
つまりあの、その太陽電池を使ったいろいろなものに使うぐらいこのロスのないモーターということですね。
そうですね、
回る時に、
はい、
うん、でそれを使って、
それを使って消費電力っていうのを50ミリアンペアから70ミリアンペアの範囲に抑える。
ほほほ、
そうすると電池の方が2500ミリアンペアとかありますから、時間的にずっと回っていただければ分かると思いますよね。
はあ、はい、なんだかちょっと、は
い、消費電力を抑えてるんだ。
理系的なお話になってきましたよ、はいはい、消費電力を抑えることによって
長時間走る、
長時間走る、70時間ってすごいですよね。で、これでもそのモーターだけじゃなくて他にもいじってらっしゃるでしょ。
うで、ね、うん、これがですね、はい、まあ、一番最初に作った分で中は、
あ、マイクに向かって中根さんしゃべってください。
マイクの前から、
そうか、はい、マイクから離れると声が出ないんです、ね、離れると
ラジオ的には非常に厳しいのです、
はいはい、なんですか、
はい、それですね、一番最初に作ったのがそれなんですよね。でそれは3回ぐらい中身を改造してます。
ほほほほ、
一番最初に作った時はですね全部アルミニウムで中身を作っちゃったんです。
本当だ、車台のところがこれ金属でできてる。
軽量化のためにアルミニウムで台車を全部作り直してる。
そうです。
あ、だからずっしり重かったんですね、持った時に。
で順番からいくとですね、一番古いタイプだ、ここですよね、2番目3番目ってなってきますかね。
どんどん進化してるんですね。
あ、この3両ある新幹線の中でも1台1台1両1両進化している。
そうですね、壊れるたびに修理して改造していくということですね。
林田さんはほらプラレール結構集めてたから分かるでしょう。
はい、 もう全然違いますよ、下下部構造が、
裏側が、
はい、
もうじゃあもうこれぶっちゃけて言うと、もう側だけですね、これ。
そうです、元が残ってるのは側だけです。
なるほど、
ね、で、あの私ね、はい、その天井を走るプラレールを見てと思ったんですが、コーナリングがかなり軽やかですよね、
はい、
コーナリング技術も結構これは、
そうですね、ええ、あれも下のレールのところカーブを調節してですね、
ええ、ええ、
落ちないように、
あ、そっか、落下しないように、
落下しない、で実際落ちてしまったのがこれなんですよね、
この、
ただこれも修理して元の状態に戻してありますけどね。
そうですか、
これ先頭車両を見られると割れた跡が残ってるんですよ。
あ、もう回収済みなんですか。
そちらが先頭になりますよね。ほら、
あ、本当ですね、割れてますね、
割れてますね。
そしてこの銀河鉄道39は、はい、これは上空を駆け巡るという意味では非常にこのなんていうかロマンがありますね。
そうですね、
39号はね、はい、でね、林田さん、天井をね、
はい、
プラレールが走ってるんだけど、
うん、
これあの英気天井の発案と設計なんですよね。
あの発案というかですね、最初あのロープウェイを走らせてくださいって言われたんですよ。
あ、一番最初は。
ただロープウェイちょっと無理があります、
うん、
カーブが曲げりません、戻ってくるのが大変です、
うんうんうんうん、
プラレールだったらなんとかできますよっていうふうにアドバイスしまして、
は
あ、じゃあそれでしてみんねという感じですね。島原弁ですけどね。はい、
なるほど。でね、あのその天井を走らせようと思ったきっかけが、子供が触らんごとしたがっさっていうね、もう結局ね、まずあの自分たちが楽しみたいというところからねスタートしてるんですよ。
さあ、ね、見せびらかしたかっていう感覚にちょっと近いものがありませんか。
子供が触ると壊すやろうがみたいな。
バッテン見せたか走らせたか。
あとですね、ついてこられた子供さんがじっとしているような感じでですね、うん、少しでも店のものを触らないように。
なるほど、見つめますもんね、子供さんはね。
あ、なるほど、
メガネ握って潰されたら終わりですからね、あれね。
あ、そっか。それよりはあの天井を走るプラレールとかヘリコプターとかを、はい、
そうですね、
見て
少しでも注意をそらそうと商品から。
貴重なものが多いですからね、メガネっていうとね。
そうですよね、
まあ、しかしこのメガネも本当に小さいネジとかドライバーを使って細かい細工をする作業ですけれども、はい、やっぱり通じるものがあるんですか、こういった。
そうですね、手先の訓練も兼ねてプラモデルも作るという感じでしょうか。
そういうとかっこいいですね。
いや、あのほらメガネもメガネ屋さんは販売に関わるスタッフももちろんいらっしゃるでしょうし、中根さんの場合はそのメガネの例えば修理とか製造とかその辺も全部されるんですか。
あの製造というのはメーカーさんがされるんで、
ええ、
お店でするのは修理というふうになってきますよね。修理とあと加工、
ええ、
レンズを加工してメガネの枠に合わせて入れるとか、
はははは
あとレンズの形が気に入らないんで作り変えてくださいとかですね、形を削り直すとかですね、リフォームですかね、
ええ、
あとフレームをぶつけて折ってこられたりしますよね、はいはいはい、あれの修理とか、はい、
はあ、なるほど。でね、気になるのがいろいろ作るのが好きとさっきおっしゃったんですが、はい、実にこの、まあ、模型関係以外もじゃあいろいろ作られてこられてるわけでしょ、
はい、あとまだプラレールのお話
で、プラレールの話
は
抜
けてるところ
、ええ、はい、これ天井走ってるの、ええ、音は気づかれましたよね、
はい、
はい、
ちょうど音を40デシベルぐらいに抑えてるんですよ。
静音性まで確保している。
あのですね、もともとのプラレールに比べるとかなり静かだった。確かに静かですよね。
で、なんで、そうしてあるかというと、補聴器を買いに来られるお客さんいらっしゃいますよね。音が聞こえますか聞こえませんかって言って試すんですよ。
なるほど。
いや、でもほらプラレールのレールって滑り止めでギザギザがついてるじゃないですか。だからあの音を抑えるっていうのは結構大変だったでしょ。
まあ、そうですね、あのモーターの音の方が大きいんですよね。
へえ、じゃあやっぱりそのソーラーモーターを使うことでかなり静音につながってるんですね。
ですね。で、距離が近いところから離れるところ5メートル以上離れてますよね。だから近くで喋ってらっしゃるとき、まあ、離れて喋ってらっしゃるときどこら辺まで音が聞こえてますかと。
はあ、なるほど、それテストできるんだ、補聴器の性能とその人の聞こえ具合がそれで分かると。
いや、素晴らしい。飾ってあるだけじゃないんだ。
飾ってあるだけじゃないんですよ。
メガネの方はね、あの C マークみたいなのでね、分かりやすいですけどね、うん、元は確かにね、はい、目安としては分かりやすいですよね。
あの天井の新幹線がガーッと向こうに行った時、ね、あの音聞こえますみたいな。
そうですね、
近寄ってきたら、はい、あ、ここまで近寄ってくれば聞こえるみたいな。
で、補聴器外されたら聞こえないですよね。
なるほど、一石三鳥じゃないですか。
いやー、素晴らしい。ちょっとこの辺りでコマーシャルゾーンへ。
はい、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え燃え
今日は謎のメガネ屋さん登場ということで、長崎県島原市一番街アーケードメガネの駅島原店中根健二さんをお迎えしています。いやいや、改造されまくりのプラレールをですね今拝見しているところなんですけれども、この電池が入っている新幹線の車両をちょっと動かしてみていいですか。なんかね、はい、その静かな音というのを体験してみたいですね。
私がじゃあスイッチ入れましょうか。
はい、お願いしますよ、
はい、こっちか。今つけてます。
車輪がこうカラカラ回る音がね、
マイクに近づきますよ。
うん、これ今ねマイクにかなり近づけてる状態なんですが、
あのモーターの音が確かにおっしゃるようにしませんね、うん、車輪だけが動く音がずっと続いてます ね、 す
ね。ねえ、静音性も高いということでね、はい、
これは補聴器つけんと聞こえんよ
これはどんな技術が使われているのか、もうちょっとお話を伺いたいところですが、
は
い、
これはですね、ええ、車軸のところを見てい
ただくと、車軸のところを見ると、はい、ええ、はい、車軸のところが、はい、
はい、大丈夫です、はい、
はい、いいですよ中井さん、マイクに向かって喋ってください
。ついついね、ええ、
はい、車軸のところに全部ベアリングが入れてあるんですよね。
あ、本当だ、ベアリングがある。
はいはい、
あ、これはひょっとして、
はい、ミニ四駆の、
あ、ミニ四駆も持ってきてくださいました、
は
い、
ミニ四駆もお作りになるんですか、ええ、改造、
改造、ね、これかなり肉抜きしてありますね、軽量化を図ってますね。
これはもともとこういうものじゃないんですか。僕、ミニ四駆全然詳しくないんで。
穴を開けてるでしょ、これボディに。
そうですね、
はい、あれでも中根さんっておいくつでしたっけ。
私の年齢ですか、はい、49になります。
ミニ四駆世代じゃないですよね。
それはですね、ミニ四駆の講師をやってくださいという依頼が来た時に作ったんです。
え、先生やってたんですか、はい、え、改造の。
そうです。
なんで講師をしてくださいという依頼がどっから来るんですか。
あの商店街の方でですね、あのミニ四駆が流行った頃、ミニ四駆のイベントをしたいというので、模型屋さんの方に誰かそのミニ四駆作って詳しい人いらっしゃいませんかというので依頼に行ったわけですよね。
模型屋さんに依頼に行ったと。
そうそうそう、
まずは。
そうです、はい、ところが依頼に行ったのに本人のところに回ってきてしまったという話が。
あ、商店街を代表して中根さんが商店街盛り上げのためにミニ四駆大会やるから、模型屋さん講師の人を誰か教えてくださいって言ったら逆に頼まれちゃった。
そうですね。
いやいや、実はですね、林田さん、はい、そしてラジオを聴きの皆さん、はい、中根さんという方、ただ単にですねメガネ屋さんの就業時間内にガンダム作ったりプラレールを改造して遊んでるだけの人じゃないんですよ。
僕はプラレール改造家かと思いましたよ。
実はまだ底知れぬ過去、底知れぬ実績がこの人にはあるんです。
まだ明かされていない部分があるわけですね。
まだあるというわけで、はい、次回の聞かせられないラジオにも引き続きご出演いただくということで、中根さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。